新約聖書17ページマタイによる福音書9章の35節から、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に帰ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は 親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは死人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは死人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないと言う。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来た。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。長く読みましたが、イエス様が弟子たちを声をかけて私に従いなさいとご自分のそばに集めたことを今までの間にいくつか見てまいりました。 すべての弟子たちに対してどのようにイエス様が声をかけたかは分かりません。でもいくつかのことを見てまいりました。そしてイエス様の周りには大勢の人たちが集まっていました。9章の35節のところを見ますと、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様によって病気や患いが癒されました。またそのような人々は病気や患いを癒されて、本当に今まで悩んでいったことが解決したんですね。またさらにいろいろな問題を持っている人たちがイエス様のそばへ続々と詰めかけていました。そういう状態です。そういう中でイエス様はある者たちに声をかけて、私に従いなさい。イエス様から声をかけられ、そしてイエス様に従う者としてそのそばにいる者たちがさらにいました。イエス様は群衆に対して語ったことを、さらにご自身のそばにいる者たちにその秘密を打ち明けたとあります。そういう仕方で歩んでいました。皆さん少し思い浮かべてみてください。イエス様の周りにそういうふうにですね、問題が解決されて、ああさらにイエス様によって問題が解決されるんじゃないかと思って、大勢の人々が詰めかけていて、実際ありとあらゆる病気や患いが癒されたんですから、本当にああよかったよかったと、あちらでもこちらでも喜びの声が上がっていたことと思うんですね。しかしそれを見てイエス様は、群衆が飼い主のいない羊のように言われ果て打ちひしがれているのを見たとあります。どういうふうに見たのかですね。病気が癒されたんだから、それで全ての今まで悩んでいたことがまず解決して嬉しいはずなのに、でも打ちひしがれている、弱り果てている。これは少し私たちが考えてみると、想像するのはそんなに難しくないのではないでしょうか。病は癒されたけれども、当面の問題は解決したけれども、さらにその民は飼い主のいない羊のように打ちひしがれ弱り果てていたということです。飼い主とは神様です。究極は神様です。神様に信頼して、神様によってイエス様はですね、この人たちの病を癒した。これは神様が憐れんでくださったことを一旦人々はこう本当に分かったわけですね。このような力を人に与えるとはと言って、イエス様のなさることを見て神様を褒めたたえたんです。だけどもそこで神様を本当に褒めたたえて信頼して、その後いろいろなことがあろうとも本当に神様に立ち返って神様に信頼して静まって、もう一度信仰、神様を知るということにおいて前進するのではなくてですね、打ちひしがれ弱り果てていたというんですね。まあ、実際病だけで人生の問題は終わらないからです。目の見えない人が見えるようになったという奇跡がたくさん聖書には出てきますが、目の見えない人が目が見えるようになって、じゃあそれで全てが万々歳かといえば、今度はその見える目でもってどうして生きていくか。中には目の見えないことを通して人の施しを受けながら生活していた人々も出てきます。でもその人たちが目が見えるようになったら、今度はもう人の施しを当てにして生きていくことはできません。また目が見えることによって今まで見えなかったものがいろいろ見えてきて、そのことで恐れたり、あるいはそのことで苛立ったり、これもあったかもしれません。 だからありとあらゆる病気や患いが癒されただけでは終わらない。私たちの悩みや苦しみは、そして病気で苦しんでいた時にも神様がとてもとても遠い存在のように思ってですね、神様は私のことなんか心にかけていないだろうと、私を助けてくれる神がどこにいるかと思っていた人がイエス様を知ってイエス様のところへ行ったら、本当に私を助ける神がいるんだと一旦わきまえたのに、そこで止まってしまって、その後飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていたとあるんですね。それを見て弟子たちに収穫のために働き手を送ってくださるように願いなさいと言って、自分のそばにいる者たちにまず願いなさい、お前たちがそうなれとは言わなかったんです、願いなさいと言って願って祈って、そして神様の答えを求めるようにさせて、そして十章の一節です。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。イエス様が12人の弟子を選びました。呼び寄せました。志願したんではないんですね。私が私がというものにイエス様がそのような権能を授けたわけではありません。イエス様が祈れと言ってその中から呼び寄せ、そして権能をお授けになりました。汚れた霊に対する権能を授け、そしてあらゆる病気や患いを癒すとあるんですけれども、これはイエス様が今までなさってきたことであります。イエス様が今までなさってきたことを、今度はその弟子たちをですね、この後派遣しますけれども、その弟子たちが行うようにです。でもここにあるように、ただ病気や患いが癒されるだけであるならば、群衆は今まで通り飼い主のいない羊のように打ちひしがれ弱り果てる、そのようなありさまです。じゃあ一体どうすればですね、どうすれば飼い主のいない羊ではなく打ちひしがらでもせず弱り果てることもないようになるのか、これずっと見てまいりますと、今十章をですねずっと読んでいって、この弟子たちに対する大変なこの務めを行っていくにあたっては大変なことが数々覚悟しなければならないこと、またその中でその十二弟子の務めが成し遂げられていかなければならないことを告げていましたが、ずっと読んでいくとですね、マタイによる福音書の11章の25節のところを見ますと、こうあります。28節から読みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。だからですね、使わされた使徒たちの務めは、これは使徒というのはメッセンジャー、本当に使わせてくださったイエス様の権威を持って、使わせてくださったイエス様の権威を持ってそのメッセージを伝えるものですけれども、でもそのようにして伝えるメッセージとは何なのかといったならば、イエス様のもとへ来なさいというメッセージなんですね。またイエス様を通して神様のもとに来なさいというメッセージなんです。結局これに尽きるわけです。病が癒された、問題が解決した、そのところで、ああもうこれで大丈夫だと言って 歩み出してつまずいたり、また疲れたり、また同じことが生じたりですね。しばらくは良いけれども、またどこへ向かうのかわからないようなありさまになるのではなくて、その後もいろいろなことが起きるかもしれないけれども、そのいろいろなことの全てにおいてイエス様のもとへ来るように、これが使徒の務めです。イエス様のもとへ来なさい。人々は状況によって生きていますから、状況によって本当にその気持ちも変われば考えも変わるし、いろいろこう揺れ動くわけですね。揺れ動くわけです。病気が癒された当座は本当に神様を褒めたたえます。イエス様、あなたと共にいることはなんと素晴らしいことかと。でもその後歩んでいけば、また生活の中でいろいろなことが生じてくる。そのような中で一旦分かったと思ったことが、一旦信じたと思ったことが試されるかもしれないけれども、そこで迷わないでイエス様のもとへ来る。そしてここにあるようにですね、病や患いが癒されて、一旦疲れがなくなったかのように、あるいは重荷が取り去られたかのように思うかもしれないけれども、また実際そうなるかもしれないけれども、またいろいろなことの中で打ちひしがれたり弱り果てるとき、迷わないで、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。こういうふうにイエス様のもとに来て安らぎを得るように、それもイエス様の首輝きを負ってですね、これが使徒の役割です。この後イエス様は十字架に向かっていきますから、だんだん雲行きが怪しくなってきます。だとしても使徒としてのメッセージはこれなんです。人々がどんどん離れていこうが、使徒はイエス様のもとに来なさいと、イエス様のもとに安らぎがある、これをひたすら伝えるのが使徒の務めです。それを伝える使徒自身がイエス様のもとにいなければならない。だから12人はですね、本当に少ない数ですね。本当に少ない数ですね。人間の力としたら大勢の方が力があるような感じがしますけども、この12人がイエス様のもとにですね、他の人たちがたとえ離れていっても、その者たちはイエス様のそばに呼び寄せられたものですから、いろいろなことでこの後イエス様のもとに来るということが試されても、人々に対するメッセージは同じです。イエス様のもとに来なさい。彼ら自身も迷います。彼ら自身も悩みます。だけどもイエス様のもとに呼び寄せられた者として権能を授けられて、そして人々に対するメッセージは同じことです。ここにこの後イエス様の弟子たちの名前が出てまいりますけれども、フィリポという人物が出てきますが、このフィリポはですね、イエス様に出会った時に友人にメシアに出会ったぞと、来て見てくれと、こう友人を誘ったんですね。まあそういうふうにある意味では無邪気にですね、イエス様をこのお方がメシアだと、このお方を本当に来て見てくれと、会ってくれと、こういうふうに誘う無邪気な仕方でのメッセージを語ったのがフィリポでしたけれども、まあメッセージとも言えないほどの普通の、本当に一緒に来てくれと誘われたナタナエルは、ナザレから何の良いものが出るだろうかと言いながら、しぶしぶイエス様に会いに行きます。まあ、こういうふうな無邪気なイエス様のお供に来なさいのメッセージから、この後どんどん雲行きが怪しくなってきても、彼らはイエス様のもとに呼び寄せられた者としてそこに留まり続ける。そしてそういうふうに留まり続けながらも彼らも迷うわけですね。イエス様は一体どのようにして神の国は近づいた、 悔い改めて福音を信ぜよと言って、最初は本当にそのことが目の前で実現するかのように人々が続々と集まってきたけれども、これがどのようにイエス様において実現されていくのか、聞いたことも頭にある、心にある、見たものもある。そういう中で彼らもいろいろこう迷ったり悩んだりするわけですけれども、基本的な姿は変わらないわけです。呼び寄せられましたから、一日一日イエス様についていきます。そのようにして十字架にイエス様がかかるところまでついていきます。そして実際、この使徒たちの本当の働きは、イエス様が十字架で死に、そして復活なさった後からが彼らの本格的な働きです。イエス様がそこにおられる時にはですね、使徒のメッセージ、イエス様のところへ来なさいと、本当に神の国は近づいたと、この方において神の国は近づいたと、私たちが聖書において望みをかけてきた望みは、この方において実現するんだと、悔い改めて、このイエス様が語られること、またイエス様を信じなさい、福音を信じなさい、こういうメッセージを語っていったことと思うんですけれども、でもこのメッセージはイエス様が本当に十字架で死んで復活なさった後からがこのメッセージの中身が充実します。実際確かに私のもとに来なさいとイエス様はおっしゃいました。私のもとに来なさい、疲れた者を喪に負う者は誰でも私のもとに来なさい。イエス様はイエス様のもとに来る者をですね、拒みはしなかったんですね。拒みはしない。いろんな人たちが来ました。でもその人たちを拒みもせず、実際イエス様のもとに来たら、鮮やかに患いが癒され、また病気が癒され、あるいは見えない目が見えたりですね、あるいは悩んでいた事柄が解決したり、本当に神様が私を顧みていてくださるんだという、神様はこんなに私の近くにいるんだろうか、こういうことを人々は味わって、ひとたび身を下ろしたことと思うんです。でもイエス様は、私は柔和でへりくだったものだから私に学べと言いましたけれども、学ぶことにおいては学びきれないで離れていった人たちも、まあその後生じてきます。なんてひどい言葉だ、こんなこと聞いてられようか。しかしそのようなやり取りも含めて、イエス様が十字架で死に復活した後、さらにこの11章のところでイエス様が来なさいとおっしゃった言葉をですね、さらに充実するんです。さらにマタイによる福音書の18章を見てまいりますと、18章において、これは今の私たちにも本当によく当てはまりますね。18章の18節から、18章の19節から、新約聖書の35ページですけれども、これもまたイエス様のお言葉、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。皆さん、この御言葉、よく考えてみてください。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいる。私がいて人々が集まったらとはおっしゃってないんです。私の名によって、私の名に望みを置きながら、私の名を本当に呼び求めながら、そのようにして集まるところには私もいるんだと。さっきの11章では、私のもとに来なさいですから、イエス様を追いかけて、イエス様が湖の向こう岸に行ったら、そこへ追いかけて行ってイエス様のそばへ、イエス様が帰ってきたらそこへ行ってイエス様のそばへ、こういうそんなイメージですね。だけどもさらにここで語られたことは、私の名に望みをかけて、 私の名を呼びながら集まるところには私もいるんだと。19節では、どんな願い事であれあなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。この2人3人が私の名によって集まり祈るところにはですね、ここにというわけです。ここにイエス様がおられる。この言葉が語られた時には弟子たちは想像すべくもなかったんですね。一体何がこの言葉の中身なのか。しかしイエス様が十字架で死に復活なさって弟子たちの前に現れて、そして改めてあのイエス様の十字架において人の罪が贖われて、私が本当は受けなければならない神様の怒りを全部イエス様が引き受けて、本当は私にいずれ望むべき神様の裁きが全部イエス様のもとに引き受けられて、そしてイエス様はそれを成し遂げられたと。本当にその神様の前での私たちの償い、すべて成し遂げられたとおっしゃって、三日目に復活して弟子たちの前に現れてくださいました。これを伝えていくのが使徒たちです。イエス様が復活なさった後は一層鮮やかにです。このお方のもとに来なさい。こう伝えていくのが使徒たちです。私のもとに来なさい。休ませてあげよう。本当の休みがこのお方にあるんだと。飼い主のいない羊たちは打ちひしがれたんですね。弱り果てたんです。なぜ弱り果てたのか。神様の御前では、本当にその人の永遠の命が扱われているんです。当座のことではないんです。永遠の命です。確かに病が癒されて、その後悪いことが続かなければ、またその病が癒されたことで、その後いろいろな幸運に恵まれたように見えてですね、良いことが続いて10年も20年も、ああ本当に素晴らしい人生だと思う人生が続いたとしても、なおここで言われていることは、神様のもとへ帰らない限り飼い主のいない羊のようだということです。また反対にイエス様が導こうとしているのは、この飼い主のもとに帰っていろいろなことはあるかもしれないけれども、喜び、また神様により頼む、何があろうと神様により頼む祈り、またいろいろなことがあろうとも、それを神様のもとで希望があるからこそ、今当座どういうことが起きているにせよ、希望があるからこそ感謝を持って捉えるような誠の知恵ですね。神様を知る者としての知恵です。このような御言葉の糧で養われて、初めて私たちは飼い主を持ち、また養われる羊であります。人たちは一言で言えばイエス様のもとへ、でもさらにもっと言えばですね、言葉は人となって私たちの間に宿られたんですから、もう一度イエス様において聖書の言葉を聞き直し、あの御言葉の数々を我が糧として生きていくように。羊というのが意味深い表現であります。羊は一気に走り抜くこともできないんです。また羊は飼い主に養われ導かれて一歩一歩進んでいきます。 飼い主がいるならば、羊は恐れません。強められます。養われます。弱り果てません。疲れ果てません。疲れ始めることはあるかもしれません。弱り始めることはあるかもしれません。でも、使徒たちの務めは、このお方なんだと。このお方なんだと。あの十字架で、私たちの罪をあがなってくださったこのお方なんだと。そして、復活して、今も生きておられるあのお方なんだと。今は、父なる神の右におられて、私たちが今どのようなものであろうとも、私たちのことをよくご存知であって、私たちのために取りなし、私たちのために万事を益として、誠の羊飼いとして導いてくださる、あのお方のもとへなんだと。日ごとにです。今日は大丈夫でも明日になればまた新しいことに直面して恐れたり慌てたりするかもしれません。でも日ごとに、日ごとに、実際イエス様が教えた通りなんですね。明日のことを思い患うなと。明日のことじゃないんだと。今日なんだと。今日は今日のロークで十分なんだと。明日のことは明日が心配するんだから。今日、飼い主の元に立ち返って喜ぶように。休むように、誠の平安を得るように。これを伝え続けるのが使徒の役割です。そして、この使徒たちもまたこの世を去っていくわけですね。去っていってもなお、使徒たちの働きが止むことはない。それは何か。イエス様が、さらに、その技を進め続けるからです。今日の御言葉を読んでお祈りして終わりたいと思います。9章の35節から10章の1節まで読みます。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。お祈りいたします。私たちの飼い主として、私たちを憐れみに導いてくださる主よ、あなたの皆を褒めたたえます。羊のために命を捨てて、養い導いてくださる主よ、あなたの身元に日ごとに近づいて、休みを得、平安を得、また行くべき道を示され、また力をいただいて、歩み続けることができますように。明日をどのように望もうかと悩む時にも、なお今日、共におられて望みに満たしてくださる主よ。あなたが満たしてくださる望みを知ることができるように。そして望みの中で、忍耐して、感謝することもできるほどに、どうか強めてください。主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようだと教えてくださいました。かつて、書かれたことなら、聖書に記されている多くの民の弱さや、あるいは忍耐や、受けた恵みの数々は、 今日私たちがその御言葉を通して忍耐を学び、慰めを学ぶためのものであることを感謝いたします。そしてそのような忍耐、慰めをもってますます望むべくものを望んで今日を生きることができますように。いろいろ悲しいこともあれば、悔しいこともあり、恥ずかしいこともいろいろある一週間と思いますが、そのすべてにおいてあなたの身元に近づいて安らぎを得つつ歩みを重ねさせてください。二人三人の者が集まるところにこうして共におられ、またここから私たちが歩み出した時にも、見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいると約束してくださるしよ。この約束がキリストイエスにおいて、その十字架において、復活において、そして父なる神の右にあなたが座しておられることにおいて、その通りになっていることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌206番の1節2節3節をもって主を賛美いたしましょう。